リスナーの皆さん、こんばんは。今夜の京都遊空間は中島貞夫監督を偲ぶ特別編でお届けいたします。本日のナビゲーターは高島海子です。よろしくお願いいたします。この番組はユープロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは立命館大学映像学部准教授であり脚本家の谷恵子さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中島監督はこの番組の協力団体 U プロジェクト京都の顧問であり U プロジェクト京都が運営している町屋有志庵の名付け親でした。今年6月11日に88歳でご逝去されました。今夜は中島監督の愛弟子であり監督最後の映画多重楼純愛記で監督とともに脚本を手掛けられました谷恵子さんにお越しいただいております。谷さん、今日はいろいろと監督の思い出を語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
監督ね、亡くなられてびっくりいたしましたね。
本当に急だったの で、ね、ご家族も含めてみんな急なことで、本当にびっくりしました。
このラジオカフェの発起人でもありまして3月31日の開局祝いの番組にもご出演いただいてて映画の夢をいっぱい語っていただいたところだったんです。なので本当に今でもね、信じられないし、でももうずっとおそばにねいらっしゃるような気が。
そうですね、もうお家にいらっしゃって、はい。だから今でも全然亡くなられたというよりもたまたまちょっと連絡が取ってないだけみたいな感じで、いらっしゃる感じがすごいしてます。
ね、そうですね。そして中島監督とのね長いお付き合いなんですけれども、谷恵子さんのお出会いも含めてご紹介をいただきたいなと思います。
はい、中島監督、私はもう先生と呼んでるんですけども、大阪芸大時代にですね、ちょうど3回生の時に、課題で一本映画を作らないといけなかったんですけども、でその時初めて長編のシナリオを私が書きまして、でそれが坂本龍馬が、現代タイムスリップしてくるっていう話だったんですね。でその作品の、担当のシナリオの担当の先生が、中島貞夫監督だったんですね。で当時中島貞夫監督がどういう人かっていうのをほとんど知らない状態だったんですよ、私は。でただ真っ黒な、サングラス、上の服も下の服も真っ黒で全身黒ずくめので、メガネサングラスの中にこう鋭い目でこう見てはる、何でしょうね、映画監督というよりもどっか怖い人みたいな怖いね、お仕事の方みたいな雰囲気で、みんなやばいでやばいでって学生では言ってたんですけども、でその監督が担当になって、でたまたまその年に中島監督は坂本龍馬の、テレビドラマを撮ってらしたんで、すごく龍馬にこだわりがあったんですね。で私が学生がね書いた坂本龍馬が出てくるシナリオを持っていったもので、これはあかんと、お前こういうとこダメだぞって、書き直せと、でこっちはこっちでこだわりがって書いてたので、もう悔し涙を流しながら10回以上書き直して、監督に見ていただいてってやりながらやっていって、でようやく OK が出て、作品撮って、でその学年の、上映会があるんですけれども、その時にシナリオのね賞をいただいたんですよ。でそれがきっかけで、もしかして私ってシナリオ向いてんのかなっていう最初の夢を抱くようになりまして、で中島監督に私は将来脚本家目指したいですっていうお話をして、でお前その脚本家になりたいと言ってもそんなすぐになれるもんじゃないと、で現場で仕事、撮影の仕事を覚えるっていうのはすごく役に立つから、卒業して東映京都撮影所に入ってスクリプターという仕事があるから、でそれをやって現場を覚えなさい、でそれが絶対に役に立つからっていうので、東映京都撮影所に入れていただいてスクリプターをやり始めたっていうのが、監督のとの出会いですね。
ちょっと教えていただきたいんですけど、脚本の賞を取られたのは大学の中の賞ではなくて、なんかそういう応募されたってことですか？
はい、撮影所でスクリプターとして現場働きながら、やっと10年ぐらい経った時に書ける余裕がちょっと出てきて、うん、それでもやっぱり1年がかりぐらいで、うん、あの作品長編書きまして、うん、で木戸賞という結構シナリオの中では新人の登竜門みたいな賞があるんですけども、うん、そちらに応募して、でそれが準入賞したっていうのが、まあ、きっかけで、現場の仕事だけじゃなくてシナリオの仕事もさせていただけるようになったっていうことですね。
じゃあそのスプリンターっていうのはどんな仕事なのかも。
スクリプターですか。
スクリプター
が、はい、スクリプターですね、はい、まあ、監督のそばに常におりまして、で準備から撮影で仕上げ、作品が完成するまでずっと監督と一緒に、作品作りするんですけれども、編集部っていうのが現場にはいないので、監督がどういう意図でこのカットを撮ったかとか、つながりっていうのがありまして、で映画って順番に撮らないんですよね。バラバラに撮っていった時に、でそれを編集した時にその俳優さんの動きであるとか感情であるとかがバラバラにならないように、それをこうちゃんと見ていて、でこうやってください、ああやってください、さっきこうやってましたよっていうのを俳優さんにお伝えして、バラバラ、つながりが悪くならないように見てると。でまたその監督はこういう意図で、このカット撮ったんで、こういう風に編集してくださいねっていうことを、まあ、編集部に伝える、まあいろいろ本当に仕事あるんですけども、
大変なお仕事ですね。
そうですね、寝る時間があんまりない、う
ん、でその東映では監督とはどういうなんかお仕事をされる感じでしたか。
中島監督は本当に巨匠でいらしたので、まあ、中島監督の映画はもう私たちなんですかね、新人は全然使わせていただくことはできずに、うん、私のお師匠さんが、うん、ずっと中島監督の映画を担当されていたんですけども、うん、まあ、私の師匠もだんだんと、まあ、代替わりっていうか、あなた中島監督の作品やりなさいっていう感じで、受け渡してくださいまして、で、極道の女たちのけじめという作品に、まあ、正式についたのが、監督の映画ですね、最初の映画ですね。もちろん、見習いの時には武闘派、極道戦争武闘派っていう、うん、作品に見習いで使わせていただいて、本当右も左もわからない状態で、それでも初めて中島監督が撮られる姿を、まあ、そこで勉強させてもらったっていうのがスタートですね。
いや、映画ってなかなか大変なんだなっていうのを改めて思いますけど、監督すごいたくさんの作品を作られたんですよね。
一応63本、多重老純愛記で遺作になっちゃったんですけども、うん、が63本目っていう風になってますね。はい、
ね、その映画を60年間ぐらいで作られた、毎年1本作られて。
そうですね、まあ、毎年ね1本であったり2本であってちょっと飛んだりもするんですけども、うん、それでも1964年に、デビューされてから63本こう作られていく中で、まあ、言ったらよく私たちが一時流行ったんですけども、あなた、何年に生まれたのって、でその生まれた年の、映画、中島監督の映画作品をこう誕生日にプレゼントするみたいなね、うん、そんなことをやれるぐらい、なんかワインのヴィンテージみたいな感じで中島監督の映画作品っていうのがもう本当に毎年作られてたっていうのです。すごいなと思います ね。
テレビドラマもねありましたし、ね、
そうですそうです、はい、
すごいなと思いますけど、ここで遺作となったね、先ほどもご紹介のあった多重老純愛記の、最初の冒頭のところだけを少しお聞きいただいて、後半は脚本家としても一緒に共同制作された作品について、監督の思い出について谷さんにまた続けてお話しいただきたいと思います。ではここでお聞きいただきたいと思います。はい、これは東映の、ね、映画チャンネルで今も映画多重老純愛記予告編 YouTube で上がっているものを、少しラジオなので映像の迫力のある部分が、ね、伝わりにくいんですけれども、面白い作品だったんです。でそれを改めて、どういう作品だったのかというのと、それの思いを込められたことだとか、谷さんに改めてご紹介をお願いしたいなと思います。
田十郎純愛記、はい、脱藩浪人の田十郎、清川田十郎、高良健吾さんが演じてるんですけれども、うん、が、まあ、京都でいて、でもう悶々と生活をしてるんですよね。そんな中で自分の好きな女の人を守るために、自分の命を懸けて戦うっていうシチュエーションに、まあ、入っていってしまって、さまざまな、チャンバラのを繰り広げながら自分の好きな女を逃がすために戦っていくっていう話なんですけれども、はい、中島監督が、まあ、この映画でやりたかったのは、そうですね、チャンバラって今までずっと京都で時代劇の中でこういろいろと表現されてきたんですけども、こう長い年経っている間にどんどんとこう失われてきた方法みたいなのがあるんですね、表現方法、チャンバラの、
うん、
で監督はチャンバラにはこんなバリエーションがあるよね、例えば大人数大、大人数とか1対1とか1対、まあ、グループもありますし、取り手がたくさん出てくるんですけども、例えばその取り手たちがどういうものを持って取り物をするかとか、人をね追い詰めていくときにこうするかっていう、そういうのがね昔は描かれてたんだけれど、どんどん失われていくので、そういうのを、まあ、何か一つ記録みたいな形でも残しておきたいと、チャンバラでありそういうものを使ったものでありで、やっぱりそういうものを描きながら、でもやっぱりチャンバラって盾なんですけれども、盾っていうんですけれども、その一つ一つの盾の中には単純にアクションではなくて意味があって戦ってるんだよ、で、まあ田十郎の場合はそれが好きな女を守るために命を懸けて戦うっていう形なんですけれども、はい、そういう映画になってると思います。
監督は本当になんかこう作品の中でも人っていうところのなんかこうなんかすごくよなんかこう、底辺にいたり、まあ、そういう思い通りにいかないけれどもっていう、そういう思いに寄り添ったような作品が多いのかなという気がしますが、
ね、昔の作品見ても大体ダメなやつを描いてる、ダメなやつほど可愛いじゃないですけども、そんな作品がすごく多いと思いますし、まあ、だから私も可愛がってもらえたのかなみたいな、
だから私も可愛がってもらったのかなと思います。
でもすごくそういう、うん、ところに愛がありますよね、そうですよね、そういう人たちに、うん、はい、
本当にそれは感じます。その映画の中でももちろんですし、日常の中でもなんか、ね、学生さんにもそうやってもう真摯に向き合って一生懸命こうやってくださる、
そうですね、
素晴らしい先生にお出会いになったってことですよね。
そうですね、私が大学の授業の中で必ず毎年中島貞夫監督に1回生の初めて書いたシナリオを公表してもらうっていう時間を持ってるんですけども、でそれもすごく厳しく見てくださるんですよね、うん、で監督学生たちがすごい先生の好評が厳しいって言ってますよって言ったら、うん、何を言ってるんだと、学生が真剣に書いてきたものを俺が真剣に答えなくてどうするんだってなんかおっしゃってて、ああその言葉がね、うん、中島監督をこう表してるなと思ったんですけど、うん、どんなことにでもすごくやっぱり真剣に取り組んでくださってたなって今すごく思います。
そうですね、そしてそのチャンバラっていうね、時代劇っていうものに対する情熱っていうのもある意味その廃れていこうとしているっていうところに対して、いやこれは大事なんだっていうのをもう一生懸命真摯にこうなんか皆さんに伝えて、これは一つの芸術なんだっていうことでやってこられたのかなという、なんか素人ですけど思ったりするんですけど、いかがでしょう。
いやもうその通りだと思いますね。中島監督って実は千葉生まれなのに、うん、本当に京都にいらして、うん、京都の映画であるとか、うん、時代劇もそうですしチャンバラもそうですし、うん、やっぱり先人たちから受け継いできたものをちゃんと自分なりにこう何ですかね、よりよく知ってしつつまた次の世代へつなげていかないといけない、絶対なくしちゃいけないって思いがものすごい強くあられたなって思いますね。
そうですね、でもう秋はね、いろんな映画祭がまた始まりますけれども、いろんなこう映画祭にも力を尽くして、京都ももちろんですし、いろんな地域の映画祭にも力を入れて、そしてそこで、まあ、地域が盛り上がるプラスその映画人が育つような取り組みをされてこられましたよね。
そうですね、ね、四国でもシナリオをどんどん書いて、うん、 映画祭で、
うん、
それを映画にしていったりしてますしね、
うん、
草津ではね、あの子どもたちにこう映画作りを教えるとか、
うん、
本当にいろんなところにあの先生の弟子がいっぱい、
そうですね、
いますね、はい、
なんかあの子どもたちの映画もそれこそもう学生さんの時にも一生懸命ね、子どもたちだからっていうのでもなんかこう一生懸命にやってくださったっていうのがなんかよくお聞きします。
そうですね、もうあの終わった後にね、子どもたちがみんな監督のところに集まって、
うん、
一緒に写真撮ってくださいって、で来年また参加できる子は来年来ますって言って、もう毎年そうやって監督にありがとうって言いにね、来る姿がねすごい今でも思い出されるんですけども、はい、
あの先ほど冒頭にねあのご紹介したヨシアンってあの遊ぶ子のよりっていう名前監督がつけてくださった、まあ、旅人のよりという場所なんですけど、そこでも映画をねあの監督に、あの解説してもらいながら見るような場面もあったり、それからあのなんかいろんなね映画関係の方がたくさん集まってくださったあの場所にしてくださったんですけど、いろんな人たちを大事に大事にされてこられたなとつくづく思います。その愛弟子の谷さんとしてはこれからなんか監督が今もそこにいらっしゃるという感じの中で、次はどういうお仕事とか考えてらっしゃることありますか？
もちろん時代劇作りたいんですね。で自分で監督したいってすごく思って、自分で書いて自分で監督するっていうことをすごくしたいなとは思ってるんですけども、うん、今時代劇がないないって言ってるんですけど、うん、実は結構作られてるんですよね、うん、でもそれがあの漫画が原作であったりみたいな、うん、ちょっと京都が作ってきたあの正統派の時代劇とはちょっと違った形のものがすごく多いので、
うん、
やっぱり私も京都でいろいろ教えてもらって育ってきたので、
うん、
京都が昔から作ってきたものをちゃんと残し、
うん、
でこう正統派っていうとね何が正統派かっていうややこしいかもしれないんですけども、うん、なんかそういったあの京都だからできる、時代劇をまあ作る、
うん、
でやっぱり作るってことは制作現場があるっていうことなので、そうすると若手が育つんですよね。現場でやっぱりいろんなことを覚えるので、
うんうん、
そういった、まあ、中島監督は多重労でいろんなスタッフを育てたように、私もなんか一緒にねそんな育てるなんてことはまだまだおこがましいんですけども、うん、一緒にこう時代劇作ることができる、ね、若手も一緒にやれていったらいいなと思っているので、ぜひ映画は作りたい、時代劇映画を作りたいと思ってます
ね。立石の方々もねかっこいい人たちがたくさん、ね、いらっしゃいますし、そういうなんか京都ならではの文化みたいなのもやっぱり映画には大事だと思うので、これからもねそういうのが、ぜひ谷さんよろしくお願いします。
もう本当に頑張っていかないと、それがやっぱり中島監督から私がね、
うん、
やれよお前やれよって言われたもんだろうと思うので、うん、やっていきたいなと思います。
監督はこれからも私たちのそばにいてくださってると思って、
はい、いつも
頑張っていきたいと思います。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。今夜は中島監督をしのんで特別編でお届けいたしました。今夜のゲストは、立命館大学映像学部准教授であり脚本家の谷恵子さんでした。ありがとうございました。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。